みどりの緑の園。こんばんは、緑の園パーソナリティの川口みどりです。今夜もお聞きいただきありがとうございます。ただいまお聞きいただいているグリーンチャンネル、お楽しみいただいているでしょうか。ここからは川口みどりがお届けします。緑の園、毎月第1週第2週の番組では、地球環境を整える微生物資材クリビオの増田社長を呼びし、環境授業や丹波のこと、様々な体験をお話しいただいています。毎月第3週第4週の番組では、自分を愛すること、本当の自分を知っていくことにチャレンジした方々に、まるで生まれ変わった人生の喜び、その体験を伝えていただいています。またご縁でつながった方々もお招きし、さまざまなお話を聞かせていただいています。私のお店イカレツのマザーソルトをはじめ、自然調味料などを販売しているウェブショップみどり商店も合わせてご紹介させていただきます。この番組を聞くと、本当の自分の気持ち、思いとつながり、自分の人生を思いっきり遊び、喜びで生きられる、心と体が一つになって、まるで地球と一体化してしまう、そんな番組をお届けしています。本日のゲストは、緑の園で月一ゲストとして出演していただいている株式会社クリビオ代表取締役、増田和彦さんです。お楽しみにしていてください。この番組は株式会社クリビオの提供、ご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。
応援貢献夢の種。
改めましてこんばんは。今回のゲストは、月一ゲストとして出演していただいております、株式会社クリビオ代表取締役の増田和彦さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。あれもあれですね、社長、3月に初めて2回出演していただいて、その後5月からですよね、月一ゲストとしてお越しいただいてるんですが、もう12月でして、すごいですね。ありがとう、いつもありがとうございます。
いやいや、こちらこそありがとうございます。もういろいろ勉強させていただいてます。
こちらこそです。もう本当で、常にね、いつも聞いていただいた方には、もう ポッドキャストを送っていただいて、もちろん生でもですけれども、それを聞いていただいた方が、これをみんなに聞いてもらっていいですかっていうことで、どんどんどんどんなんか広がり、つながりを作っていただき、本当にありがとうございます。
やっぱりね、ご縁、
応援貢献、その通りですね。言ってますもんね、私毎回、はい、
そう、
ご縁応援貢献をテーマに、本当それでね、夢ある番組をお届けする、その通りですよ。本当だから、そのように本当にね、毎回聞いていただいてるリスナーさんがいらっしゃったりとか、こうやって聞いていただける方がいらっしゃるから、こう私たちの思い、社長の思いもこうつながっていけるって言ってね、もう本当に感謝でございます、はい、
ありがとうございます。
そんなね、12月の締めとしまして、今回たくさんの社長がもう毎回放送が入ると、たくさん毎回ご感想いただける方だったりとか、あとね、こう聞きましたよって言って聞いていただける方とかいらっしゃるじゃないですか。せっかくなので、その感想をね、今回はちょっとお読みできたらいいかなと思いまして。
お願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。もう社長、どんどんその私読ませていただいたりとか、社長に振ったりさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、これは最初の頃なのかな、社長がいつもね、感想をくれると転送してくれるんですけど、多分始まってからですね、ラジオ第2部拝聴いたしました。多分1部が丹波の3月でいろいろな思いで話していただいて、うん、じゃあ5月からスタートするよっていうことで、2部ということだと思うんですが、はい、そのラジオ第2部、はい、拝聴いたしました。 各地で起きている静かなブームが近い将来ビッグウェーブになりそうですね。地球のお困りごと解決、素晴らしいビジョンですね。先月仕事関係で沖縄恩納村などに行きました。いつか卵かけご飯いただきたい、ありがたいですすごいですね。なんかあれですかね、たまに恩納村のククルの宿のお話もしてる、
うん、そうですね、
そのお話を聞いていただいてっていう、
恩納村に、はい、仕事で多分行かれてるんですね。
あ、
うん、後で多分名前出てきますね。
あ、そうなんですね、うん、へえ、わかりました。なんか、はい、もうじゃ毎回いただいてる、
そうです
か、ね、じゃあ後ほど、はい、ありがとうございます。ではですね、次には、西宮市議会議員様ですね。はい、いただきました、遅くなりましたが拝聴させていただきました。地球の困りごとに挑戦、改めてメディアを通して活躍を聞かせてもらいましたが、一つ上の存在に感じました。お互い立場は違いますが、私も負けずに頑張ります。ありがとうございました。なんかすごいですね。
その、はい、まあ、市議会議員さんは、
はい、
私が、まあ、独立する前の会社の同僚です、
はい、あ、そうなんですか。
そうです。で、まあ、会社退職して、はい、まあ、その市議会議員に立候補して、
はい、
もう何期目かな、4期目ぐらいやってるんじゃないですかね今。
なるほど。
で、まあ、時折ちょっと、まあ、僕は西宮市民じゃないですけど、
はい、
丹波市民ですけど、
はい、
その市議会のところに行って、はい、どうしてんのみたいな、まあ はい、まあ、そのね、年も一緒なんで、
はい、
気軽に話するんです。先生って言ったら、もう先生って言わんといてくださいみたいなこと言うんですけど、
はい、
立派に仕事をしてますね。
なるほど。
はい、市民の期待に応えて、まあ、いろいろやられてますね。
すごいですね。なんか同じ思いだからこう引き寄せられたというか
同じ思いなのかわからないけども、はい、まあ、面白い先生ですよ。
すごいですね、はい、なんかこういう方々ともご縁がある、本当素晴らしいですねもう本当聞いていただいてありがとうございます。それでは次はですね、はい、次行かせていただきます、先日テレビ放送を拝見しました。あ、テレビ放送って
裏マヨですね。
ですね、はい、あ、なるほど。で、ともひろくんから大きな反響があり、忙しくなるとなりましたとお聞きしております。ラジオの放送のご案内もありがとうございます。聞かせていただきます。今日も一日素敵な日でありますようにということで、いつもね、あれ私もあれですよね、ご縁させていただいた方ですかね、これ違うかしら。
いや、多分ともひろ絡みやったら、
あ、はい、
ともひろがすごくお世話になってる、
は
い、まあ、芦屋の芦屋かな、あれ宿川西宮になるの、西宮の、
へー、
はい、西宮の母です。
あ、そうなんですね、はい、なんか嬉しいですね、そんな本当にそういう方々ね、私も見た、ね、ご会いしたこともない方も聞いていただけるっていうのは、まあ、ラジオだからこそのね、うん、こういう本当感想をいただいて嬉しいです。ありがとうございます。そしてですね、あ、社長がご縁された会社の方ですかね、はい、インターネットラジオのポッドキャストを迅速にご共有いただきありがとうございます。2023年7月7日、あ、SDGs、先月のあれですね、はい、に関する放送を拝聴させていただきました。水俣病が SDGs と関連性があることに驚きましたし、とても勉強になりました。別日の放送分に関しては、後ほど拝聴させていただきます。ということで、すごいですね。なんか聞いていただいて、まさかの、だから水俣、そういうものがまさかのそのね、つながっているっていうことが、やっぱりこう話を先月ですか、話いただいて、はい、感想ですね、生徒さんたちの感想もこう読ませていただきましたけれど、なんか皆さんがこう例えば教科書で読んだことしかなかったことが、実は自分たちのやってることと日々のこととつながっているっていうことが、私も改めて社長と先月ですね、話させていただいて、はい、ものすごい、あ、そうだったんだなってこう腑に落ちたというか、なんかこういう感想もいただけるといいですね。ありがとうございます。あ、こちらの方ですね、はい、株式会社吉住コム店一般研究士澤田様よりいただいております。先ほどの
あれですよ、一級建築士です。
今何て言いました、
一般研究士
って。あ、いや、大変失礼いたしました。あれ、自分で読んでるのがすごいですね、う
ん、せっかくなんで、
はい、
澤田さんとの、まあ、私
と、あ、そうですね、せっかくなので
関係性を、 あの沢田さんこんばんは。
こんばんは沢田さん、いつもありがとうございます。
まあ、私の会社の事務所、
はい、
兼、まあ、自宅、
はい、
まあ、兵庫県の尼崎から丹波に移った時に、
はい、
設計してもらったんです、沢田さんに。
あの新聞にも載ったり雑誌に載ったあのお家ですね、
はい、2015年に竣工したんですけど、
はい、
なんと2016年、
はい、
要はあの沢田さんの、
はい、
設計したうち、はい、うちの、まあ、建物が、
はい、
グッドデザイン賞を取ったんです
ね。おー、すごい、はい、
だからあの、まあ、吉住工務店さんにもすごく僕もお世話になったんですけど、
はい、
あの吉住工務店さんもグッドデザイン賞にその数年前からずっとあの応募してたらしいんですけど、
なるほど、
初めての受賞作なんです
よ。あ、じゃあそれまでもずっと自分の、はい、すごいですね。
初めて、まあ、沢田さんの、
へ、
まあ、要はあの何図面、
はい、
あの設計でね、
はい、
あの受賞したと。
すごいですね、
はい、いう建築士です。
すごい沢田さん、おめでとうございます。素晴らしい、すごい。
まあ、もうね2016年の話なんでね。
今何年でした
っけ。今23年で、ね、
何年経ってますか。7年。え、そんなに。すごいですね、
まあ、その間にあの何回かまた撮ってはりますよ。
へえ、そこからがもう、
う
ん、じゃあ、
そうです、そうです。
へえ、でもそ7年も普通そういうのって、うん、あの分からないんですけど、その例えばお家建てていただきました、じゃあそれで終わるわけじゃないんですけど、うん、でもやっぱり社長ならではの本当にこういうご縁がずっと7年も続いてるっていうことが、私はそちらの方がちょっと今感動しましたね。でだってずっと毎回聞いてくれて、毎回ご感想いただいてるじゃないですか。
まあ後でも出てきますし、
そうですよね、
まあ、感想、まあ、一応ご紹介しました、まず、
あ、はい、はい、あの改めましてもう一回ですね、株式会社吉住工務店様ですね、一級建築士沢田様よりいただきました。いつもはお世話になっております。ラジオの方はタイムリーに聞かせていただきました。発酵浴の今後のさらなる展開が楽しみですね。美山町の古民家とあれば建築内装なども非常に感銘を受けそうだと想像しています。一度行ってみたいです。単なる一つの事業展開ではないクリビオの可能性が羽ばたくように広がっていきますね。次の放送も楽しみにしています。すごいですね、なんか感動します、うん、いやー、なんか本当に毎回タイムリーにこの7時半金曜日ですよね、7時半を逃さず、
はいはい、で、はい、8時以降か翌朝に、
はい、
あのメールで感想が来るんですよ。
おー、
でその後にもう一回、はい、沢田さんもう一回聞いてね言って、
はい、
ポッドキャスト送るんですね。
ありがとうございます、
はい、
あ、だからこう深い感想になっていくんですね、うん、なるほど、
はい、
あの本当にこうこのお家を建てるのでご縁しただけなんですよね。もともとの縁があったわけじゃないんですもんね、はい、素敵ですね、うん、いつも沢田さん本当にありがとうございます。はい、それでは次はですね、ご縁されたまたこちらは社長様ですね、会社の社長様です、今日拝聴いたしました。前話してくれたところですね、僕も行けたらと思います。やっぱりクリビオには現環境において無限の可能性がありますね。また冬野菜を作るときに肥料を使わせていただけたら嬉しいです。すごいですね、なんかクリビオのさ、
丹波、まあのね、
はい、
地元の、
はい、
若い、まあ、代表さん、
あ、若いんですか、
若い方ですね。でもともとね、
はい、
JA にいたはったんですよ、
多分。あ、なるほど、う
ん、で JA にいてて、まあ、当然ね肥料やいろんなものを自分も、まあ、勉強しながら販売してたんで、
はい、
で、まあ、クリビオの可能性に、
うーん、
まあ、すごく共感してもらって、まあ、実際使ってますね。で、うん、自分もどんどんどんどんみんなに宣伝していきたいですっていうことをいただいてるんで、
嬉しいですね、
嬉しいですね、ありがたいですね、
本当にですね、はい、このあの今社長のお話だったり、この社長様の若い社長様のお話、この感想を読ませていただいたときに、あの農業ウィーク、
はいはいはい、
あの行かせていただいたじゃん、あ、その時思い出しましたね。あの男性5人が農協の、農協に関わってる方とか、
うん
うん、あの農協に勤められてる方が来たんですけど、やっぱ若かったですね、うん、今まで その農協から言われるこれ使ってください、あれ使ってくださいっていうのが何かちょっと違うなって思って、でここに来たんですって言って、 で、であこういう資材があるんですねっていうことを初めて知ったそうなんですけど、だそのあの方一人ともう一人5人って来てくれてたのかな、だけどみんなの分もらってっていいですかって言って資料を持ってってくれたのと、あとあの一人はもう一人はあのやっぱり同じ感じで来てくれて、その方はあの JA に勤められてる方だって言ってましたね、がやっぱり何かなんかこう違うんじゃないか、もっとあの農家さんたちに違うものを提供できるんじゃないかという思いで、であのここに来たんですっていうことで、あの資料を渡ししたんですけど、じゃあ持ってってくださいっていうことでお話しして、その方々を思い出しましたね、うん、やっぱこうね、
あの、はい、ちょっとね話僕変わるかも分からないですね、はいはいはい、その例えば農業であるとか、
はい、
あと畜産関係、はい、まあ、特に最近は僕自身畜産関係の、
はい、
まあ、農場長とか社長とかと、
はい、
いろいろ交流というか、まあ、取引がしていただくことが多いんですね、
はい、
でよくよく考えてみるとね、
はい、
農業の方も畜産の方も、
はい、
やっぱりね代が変わっていってるんですよ。
あ、そういうことか、うん、
だから、まあ、はい、例えば僕の年齢より上の方がね、
はい、
まあ、ずっと農業専業とか畜産に携わってやられてる方々は、
はい、
まあ、変な言い方するとそういう、うん、まあ、JA 絡み関係の方からの情報が全てやったわけですよ、
はい、そうですよね、うん、はい、
ね、だからでも例えば、まあ、うちの息子の年齢とか、
はい、
今その農場の人たちは若い、やっぱり20代30代前半の人が自分の代になっていってるんですね。でも彼らはやっぱり今の時代ですよ、情報はスマホから取れるわけでしょ。
あ、なるほど、う
ん、だから無限に情報取れるんで勉強めっちゃできるんですよ。その先代の勉強してないって言ってるわけじゃないんですよ、情報を取れる、はい、ソースがそれしかなかったから仕方なかったんです。
なるほど、ね、
だけど今の彼らは若きその経営者たちは情報いっぱい取れるから、はい、いっぱい選べるわけですね、
うん、で、そうですよね、
その中で、
はい、
あの死者選択して例えば微生物資材、まあ、うちの栗病を使って効果が出るってなると、うん、当然それ購入しますよね。
その通りですよね、はい、
だから世代が変わる、
はい、
過去の資材は使わないで新しいの使いたい、そこにちょっとハマっていってるっていうのがこれちょっとした分析なんですね。
そうですよね、
はい、だからすごくありがたいですよ。だからもう固定概念を持ってもうちょっと農家さんは頭固いねとか、そのなかなか垣根高いねそうじゃなくて、彼らも代が変わってるんで、
うん、なるほど、
求めてるんですよ。
そういうことですよね、
新しい資材を求めてるんですね。そこにたまたまクリーブがハマったんです。
そういうことか。
そういうことです、うん、それが最近分かりましたんで、
うん
うん、僕はだからどんどんどんどん今その取引させてもらってるとこに、うん、もう自分の息子の年齢の人にでも、
はい、
やっぱり僕は分からないから畜産とか、
はい、
その農業の、まあ、農業はやってますけど、
はい、
田んぼでね米作っても、はい、でも畜産とか例えば養鶏っていうのは分からないから教えてもらわなあかんわけですよ。だから懐に入っていってね、
はい、
教えてくださいっていう姿勢でやっていったらやっぱりちゃんと困りごと言ってくれるんですよ。
素晴らしいですね、うん、その通りですよ ね、
そこにうちが役立てるかどうかだけのことです、
はい、なるほど、
はい、だからどんどんどんどんだから広がってます。実はそっちも
その通りですよね、はい、本当にびっくりします、
まあ、さっきもね、
はい、
今日は僕は午前中ちょっと、
はい、
東京の方でね、
あ、そうですね、
北海道の会社の方と打ち合わせしてたんですけど、
はい、
さっきは、石垣島と宮古島の間の島から電話で、
お、
畜産クリビオ畜産、
はい、
もう、まあ、これもね一つのコメントですわ。もうすごい効果あるよみたいな話、え、何に使ってるんですかって、子牛に、
はい、
あの飲ましたり飼料に混ぜて食べさせてるのよって言って、まあ、多分元気になってるんでしょうね。
そういうことですよね、う
ん、あと要は牛舎自体にぐわーっと散布するとアンモニアの周期なくなったのよっていう、うん、もう現場からの声がね、
ありがたいですね。
はい、ありがたいです。もうそれが直接聞けるんで便利な世の中ですよね。でも
うん、
ダメな商品を出していたら ね、
そうですね、
直接のクレームが来るんですね。
うんうん、その通りですね。
もう紙一重ですよね。
その通りですよね、
はい、まあ、一応すみません、そんな、
いや、とんでもないです。なんかそれを聞いたの、私丹波の初めて 田んぼとか見学させていただいたときに、社長が私なんでこの送り火を巻いたりとかしないんだろうって、それこそお米に勝手に合鴨の方カムタさんたちが来てたりしたじゃないですか。本当になんか何使ったらいいのにって言ったときに、社長が言われたのが、いや知らないだけなんだって言われたときにすごくショックで、でそれが今代が変わって本当に変わってきているし、でその畜産関係働く人も臭いとかそういうのが一番ストレスだったんですけど、鳥やそういうものにもねストレスだけど、その周りの人たちも実はストレスだったことが、うん、でやっぱそんなに変わってくるっていうことはものすごい未来がこう明るいというか、
そうですね、
すごいですよね。
だから目に見えない微生物がすごい仕事をするっていうことを、うん、認めないとあかんのですよ。
その通りですね、本当に
目に見えないからそんなんっていう、まあ僕も最初そうやったんですけどね、
はいはいはい、
そうだったけど、いろんなところで使用利用していただいて、その効果が目に見えて現れるわけですよ。
その通りですよね、
はい、今まで臭かったアンモニア臭気で例えば子牛が死んじゃったり鳥がいっぱい死んでる、それがなくなるわけですよね。
それがすごい素敵。
だからやっぱりまあ、畜産の話ばっかりしますけど、
うん、
死んでしまういうことほどロスなことないんですよね。今まで餌いっぱい与えてて、例えば肉牛やったら販売所を持っとったのが死んじゃったって、うん、ものすごいロスですよね。
その通りですね。
ひよこをいっぱい仕入れてきてこれが大きくなって全部販売で、うん、まあ、変な話販売できたらいいじゃないですか、うんうん、でもひよこで仕入れてきて途中で死んじゃったりしたらこれロスなんですよ。
その通りですね。
そんなんですよ、人間社会の中で言
う、はい、
それがかなり軽減できてるっていう声をね、現場からのやっぱ声が直接僕らの耳に入るんで、それはもう
広がりますよね。
正直な話、自信を持って営業してますね、
う
ん、僕
すごいですよね、はい、だからこそ広がっていくというか、はい、結局人が人を連れてくるじゃないですか、使ってみて、はい、なんで匂いがしないのって言ったりとか、うんうん、そのご縁も広がっていってるじゃないですか、うん、素晴らしいですね。あとちょっとそれで思いました、一般の方からその一回これ使ったんだけどこうなったっていう時も、社長すごかったのが、まあ、クレームじゃないですけど、でその時にじゃあ返してくださいって送られて、うん、その調べたじゃないですか。
あ、はい、
だからそういうこともやっぱりこう、そういうなんていうかな、お客様の声も畜産だけ大きいところだけではなく、うん、そういうご家庭で使ってこうだったよっていうことも一つ一つ拾って、で検査っていうんですか、うん、ああいうのもかけたりとか、それがまたデータとなっていくっていう、
そうなんですよ、
その丁寧さとか敏速さ素晴らしいなと思いますね、うん、
それねお風呂の中でね、
はい、
何か白いものがいっぱい浮いてる的な、
はい、
話あって、これクリビオのせいかなみたいなのがあって、
はい、
まあ、それにちょっといろいろ分析というか、まあ 理論があるんで、それをざーっと、はい、まあ、本当はねズームかなんかでウェブでね顔見て話したかったんですけど、なかなか、
そうか、そこまでお話しされてましたもんね、
なかなかちょっと相手さんの方が無理なんでいうことで、はい、ものすごい長文の、メールを送らせてもらって、はい、まあ、それでご納得していただいていう形ですね、まあ、ただそれをやったことによって、うん、我々の理論が、あ、こういうクレームというかちょっと疑問を持たれるけども、その理論が正しいなっていうのが分かったんですね。
そうですよね、はい、逆にお客様のその声から、うん、あ、こうだったんだって改めてね、
うん、
それが素晴らしいですよ、
はい、なかなかだから難しい話ば多いですけどね、まあ、それをどないかしてちょっと、ね、なんていうの、ちゃんと明確にしていくっていうのが、まあ、まあ、目に見えない世界のものを扱ってるけども、それを明確にするっていう、
素晴らしい、
ちょっとなんかね、若いの分からんこともやってますけど、
そうですね、はい、だからこそこうやって感想もたくさん集まってくるんだなと思って改めて、
はい、
感じました。
読んでください、
は
い、
では、そうですね、はい、とんでもないです、ありがとうございます。こちらは丹波市の方ですね。おはようございます、ラジオを聞かせていただきました。収録の様子をアップされていたので気になっていました。初めての方も前回の内容を聞いてから今回のラジオを聞くと理解しやすいですね。クリビオさんが目指す社会はこれからますます注目されますね。素敵な方たちが集まり広がっていくのが楽しみです、ということでいただいてます。ありがたいですね。あ、次はまた株式会社吉住工務店の澤田様よりいただいてますね。おはようございます、昨日ラジオ拝聴しました。恩納村に前に行った時は土砂降りの雨でしたので美しい海を見れませんでしたので、また行きたいです。クリビオの原点から出会いとの 出会いとご縁の広がりを大きさを感じました。次回も楽しみにしています。すごいですね。なんか本当になんかこう毎回いただいて嬉しいですね。こちらもですね、ラジオ拝聴いたしました。クリーム用の凄さに驚きながら聞かせていただきました。私も入浴用に試してみたいと思いました。あの入浴の話をした時ですね。
うん、
すごいですね。あ、またもう嬉しいです。もう吉住工務店さん、澤田様よりいただいてます。もう嬉しいですね。おはようございます。昨日ラジオ拝聴いたしました。クリビオの可能性、改めてすごいものだがいつかは人体になどと勝手に思っていましたが、認可のことがあるとはいえすでに事例があるのですね。入浴用はアトピーなどで悩む人にとって画期的なアイテムになるでしょうね。その他それぞれ可能性がすごいです。ラジオ拝聴していつも須田さんの情熱に元気をもらっています。前から思っていましたが、ますます活躍され、近い将来須田さんが情熱大陸に出られることを楽しみにしております。すごいですね。
まあまあ、それはないと思いますけどね。
いやいや、わかんないですよ。こんなラジオで言ってしまったので、ちょっとオファーが来るかもしれないというすごい、なんか本当に澤田さん、私からもね、毎回聞いていただいて本当ありがとうございます。なんかね、いつかお会いできたらいいななんて。
ああ、丹波に来たらいつでも。
ああ、そうですね、ぜひぜひ
澤田さん連絡
って、あ、お願いいたします。ぜひお会いしたいので、はい、いつもありがとうございます。でですね、私ちょっとここまで来て、いつも放送ね終わると社長がこうお電話いただいたりとか、こう反省会じゃないですけど、こう話をしてまた次に行ってつながってるんですけども、メッセージいただいた中で、私ちょっと個人的に思わせていただきたいものがありまして、よろしいですかね。
どうぞ。
はい、ありがとうございます。こんばんは。昨日の放送を、あ、これそう社長が言ってるんですね。社長から私にくれたメッセージですね。僕の姉が聞いてた とても喜んでいました。みどりさんが僕のことだけでなくタエのことも、奥様ですね、タエのことも認めてくれていること、夫婦を認めていただいていることが一番嬉しいと連絡がありました。本当にね、お姉様も毎回聞いていただいて感想をいただいてますもんね。改めてラジオ放送を聞いて、真面目に生きてるんやな、いや真面目に生かされてるってメールが来ました。姉にも認めてもらったようです。嬉しい限りです。ありがとうございました。ということで、この社長からLINE をいただいた時に、私もすごく感動しましたね。なんかお姉様とこうね、聞いていただけることもですし、なんかすごくお姉様との関係性もどんどん変わっていくって生きてるっていうことがすごく嬉しく思いましたね。なんかこの前の最後のあれでしたっけ、なんか担がせてもらってるっていう、そこもすごく、ここかな、あ、そう、これおかげさまで、おはようございます。かわいいですね、これお姉さんですね。おかげさまの精神が、今までみこしに乗せてもらって立場から、みこしを稼ぐ立場に、あ、担ぐ立場になって人に役立てる成長を感じます。ありがたいね。うまくいってる時こそ謙虚な気持ちで過ごしましょう。すごく本当に毎回なんか私ね、涙が溢れてくるっていうか、また本当読み切れないほどの感想をいただいていて、本当にいつもね、こういう素敵なご縁をつなげ、緑の縁そのままつなげていただいて、うん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にもうね、12月これで今回ね、今年は締めますけれども、また来年もどうぞよろしくお願いいたします。
皆さんありがとうございました。今年も、
はい、
来年もお願いします。
はい、ありがとうございました。今夜も最後までお聞きいただきありがとうございました。たくさんのご感想、いつもありがとうございます。この後も夢の種放送局をどうぞお楽しみください。金曜日19時30分から20時、グリーンチャンネル緑の園、来週のこの時間またお会いいたしましょう。ありがとうございました。
夢を乗せた渡り鳥、歩き始めたばかりの僕らをつなげた世界。